恵み豊かな天の父なる神様、出かけている方も久しぶりの方も、ともどもあなたがいつ何時も祝福してくださるのでありがとうございます。どうぞそれぞれに、麗しい忘れがたい、帰省旅となりますようにお願いします。また祈られたように問題に直面している方には特別にあなたが道を示し、そして力を与えてください。病の方、怪我をしておられる方、療養中の方、特に今日も下田姉妹ご家族にあなたが厳かに御手を述べ、心の中に深く語りかけ、光希望をお与えください。また野光も1週間お休みになりますが、後半の素晴らしい仕切り直しのひとときとなりますように。今日は昇天者礼拝で私たちには、ありがたく素晴らしい家系、先祖、そして、兄弟姉妹が与えられて今各あるので、一切合切はあなたからの恵みですが、改めてあなたの素晴らしいご愛を感謝いたします。心温かくこの1週間それぞれ過ごせるようにお願いします。これから聖書を開きますので、よくわかるように助けてください。それぞれの心の願いに合わせてこのお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さん本当に暑い夏なんですが、私は昨日おととい突然家内と、そうか今日は祝日だということで、祝日らしく、いや祝日だったなということのために映画に行くかということになって、何の映画をやってるか、私は本当はアニメのスラムダンクというのを一回見ておかないと若い人と話が合わないんじゃないかと思ったんですが、なんか4時ぐらいからしかやってなくて、そうするとなでしこジャパンのサッカーと被ってるので、正志先生ならバスケでしょうが、私はサッカーを応援しようと思って、それは諦めて、そうしたらですね、ちょっと報道で見たんですが、アニメの巨匠なんですか、宮崎駿監督の君たちはどう生きるかという4本もやってるってことは、結構人気のあるあれかな、内容は全然知らなかったんです。報道でも内容は一切明かさないで、突然、映画館で封切られたということで、じゃあどういう映画かも全く知らないけど行ってみようかと。ところで私は意志が強いので、今回はコーラを飲まない、ポップコーンも食べない。ところが私がお手洗いに行ってる時、家内は自分の分だけコーラを買ってたんですね。で、一人だけコーラか、で私もやっぱりねって、まあ人生はいろいろ変わるからと思って一人でコーラを お金をもらって買いに行ったらですね、そこにポップコーンの写真があったんですよ。いやコーラにはやっぱポップコーンでしょということで、ポップコーンも買ってですね、ほとんど一人でそれ食べたんですけども、まあそしたらポップコーン食べれば炭水化物かわからないけど、とろとろ眠くなってですね、確か映画の間に3回もしくは4回家内に起きなさい起きなさいと来られてですね、あれいびきかいちゃったのかなと思ったりしたんですが、まあ内容はですね、まず私分かったようなわからないような、まあ、解説もあったんでしょうけれども、よくわかりませんが、宮崎駿監督がもうこれでやめますと言ったはずなのに最後の一本を作られた。君たちはどう生きるか、なんだかいろんな場面が出てきてですね、昔魔女の宅急便とかそういうのはテレビで見たことあるんですけど、いろんなキャラクターが出てきているようで、後輩たちに自分のバトンを受け取った者たちに、君たちはどう生きるかって言ってるのかなと、もしくは映画の中で平和の世界を作るためにあなたはどうするかって言ってるのかなと、ダンテの新曲神の曲などが流れて、ここは天国かという場面も出てきたりしているので、なんかキリスト教の要素も入っているのかなと。ところでこの場面はあれを意味し、これは監督自身を示すと一切言わない、見てる人が自分で考えて自分で判断しなさいと。1日5本も見た人、5回も見た人がいるとかって、私は今日の黙示録天の都とつけましたけど、聖書はこんなに分厚くて、創世記は始まり、黙示録は世の終わり、人生とかぶりますね。 おにゃーって生まれたら、二十歳ぐらいからだんだんだんだん減衰していって、目や耳や手足が動かなくなって、最後は老衰でも事故でも病気でも、私たちは100年ぐらいの人生を終えていく。まあ私今乗ってる車も、あと何回車検出すかな。最近の車は20万キロも平気で乗るっていう人もいる、20年ぐらい乗るっていう人もいるから、15万ぐらいまで一回も故障してないから行くかな。あるいは、20万キロぐらいまでチャレンジしてみようかなと思ったり。皆さん、こう考えるのは普通の考えだと思います。いつまでもこの人生が続く。いつまでもこの人と一緒にいつでも話ができる。この人と会うのはあと何回かって考えるのが、多分これが普通の考え方じゃないかな。聖書は初めがあったら車でも人でもそうですが、終わりがあるでしょうって。聖書の初めは言わずもがな創世記で、聖書の終わりは今日2つのページをめくりますが、21章と22章で終わり。これは世の終わりを表しているんですね。なのでアウトラインを出していただきますと、死は終わりではないということが読み取れるし、ということは希望がないんじゃなくて、死んだら一巻の終わりとか言わないでって、その先の希望がありますよということについて、じゃあヨハネの黙示録は未来のことだからアニメ的とは言わないけれど、これは何を表しているかな、この戦いというのはいつの何の戦いを指しているかなって、私は宮崎駿監督じゃないけど、あんまり細かく解釈しない方がいいと思ってるんですね。イエス様も、まあ、世の終わりは戦争も起こるし、愛は冷えるし、民族は民族に敵対するし、天変地異は起こるし、だけどだから今だとかいつだとかどういうことだとか、それは神様に委ねて、いつそういう終わりが来てもいいような人生を送りなさいというのがメッセージであって、明日はわからないんだから今日が終わりで明日自分の命が取られたとして、明後日世界がなくなったとしても大丈夫という生き方をしなさいというのがイエス様のメッセージであって、全員が学者になって、今世界で起こっているこのことはきっとこのことで、そして次は必ずこうなるに違いないとか、この出来事は聖書が言っているこの何節のここだとか、あんまり突き詰めない方が、これはあなたがその時々に、そしてそれを受け止めて一番大事なエッセンスを受け取って心温かく、あなたは神様じゃないんだから委ねるものは委ねて生きなさいよと。今日は聖書の一番最後の黙示録21章22章を通して、死は決して終わりではない、これは確かなことです。そして希望があるということについて、じゃあ一節からご一緒に見ていきたいと思うんですけども、じゃあまず一節読んでみましょうか。はい。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。皆さん、これは最後の世界について書かれているんですが、21章まで全部弾いたのでちょっと解説しますね。これは世の終わりになるとどういうことが起こるかって、さっきちょっと言いましたが、天変地異が起こり、まあ温暖化のニュースはもう頻繁に流れていますけれども、で戦争の噂や、なんか世界大戦のようなですね、いやこれからこの世界は人と人がいがみ合い、そして今は核もありますから、だから別に黙示録を開かなくてもニュースでですね、終末時計って今ありますよね。1947年76年前の時点では、何分この世界に残り時間がありますかって7時間、それがですね急に減りまして、分を超えて、今は90秒だそうです。まあ、いろんな解釈があるんでしょうけども、この温暖化は一定レベルを超えると、人がどんなにプラと燃やせるものを分けても、そういうことで取り戻せない世界の領域に入っちゃうんですってね。グリーンランドから南極の氷はどんどん溶けてるそうで、もう一回戻せないんだそうです。そうすると食糧危機が起きて、起きれば政治が不安定になって、独裁者がもっと増えて、昔はなかったけど今は核がありますから、核を持つ国がどれぐらいのレベルで増えていって、そうするとこの世界が終わりを迎えるまでもはや90秒ぐらいしかないそうで、しかし皆さん、 科学的にそういうことを予測していかなくても、聖書は黙示録で、他の箇所で昔からどういうことを言ってるかというと、戦争の噂が絶えず、本当に天変地異、環境の激変が起こり、そしてこの世界の背後にいるサタンをキリストは封じ込めるのですが、第一の復活がそこで起こると書いているんですけど、その後解き放たれたサタンをイエス・キリストが最終的に勝利をして、そして何がもたらされるかというと、21章1節と読んだ新しい天と新しい地をイエス・キリストの一番年が若かったヨハネという人がギリシャのパトモス島で労役に服して最後迫害で亡くなっていくんですけども、その時未来の夢幻を、だから宮崎駿監督に、あの場面はいつの何を指してたんですか、それは解説しないって、この場面はきっとこのことを言いたかったんですねって、それもはっきり言わないって、あなたが5回でも6回でも見て、この中にいろんなことが組み込まれているからというわけじゃないけど、ヨハネはそれを見て、新しい天と新しい地が、以前の天と以前の地はもはや過ぎ去ったと。じゃあ2節を読みましょうか。2節、はい。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。花嫁のように。まあ、私たちの教会、ここに教会堂建てる前は教会堂がなくて、まあ、あんまり近くもない結婚式場を有料で借りて、まあ、結婚式場っていうのは、いよいよ明日式だ、あと2時間で式だって時には、花もピンと、そしてリボンも、ゴミ一つ落ちてないように、完璧に整えられて、いつ花嫁が入場してもいいようになるものですが、そのごとくに新しいエルサレム、聖なる都、天の都が夫のために飾られたパーフェクトな花嫁として天から下ってくるのをヨハネは目撃した。一番年若いお弟子さんの漁師でしたが、今は本当に年を取って、あと人生何日残ってるかなというぐらいだったと思いますけれども、まあ、私も一度教会をここまでというセレモニーをしていただいて、やっぱり年は抗えないなと思っています。この間家内との会話も空中戦みたいな話しましたが、本当にそうなんですよ。そんなに遠くもなく台所からねえとかって言うと、なんか山彦のようなんですね、ヤッホーみたいに聞こえてですね、もういいかいと隠れもしてるような、で立ち上がって今こういうこと言ったって言えばいいけど、エネルギー使うでしょ、そういうの。だからイマジネーションの能力ですよ。きっとこのことはこういうことを言ったに違いないと、十中八九大体当たんないんですけど、それに当てずっぽでこっちからボール投げるんですよ。いいよって、それはって、で後でそっちの台本見せて、こっちの台本だとって、全く関係ない会話になってたりして、いやーこれは人生希望がないとか言わないで、これも面白いもんだなって、どんなストーリーが生まれるかを楽しもうかって、目に関して言えば、私ははっきり言って8と6の区別が非常に難しいんですね。8と6ってくっついてるかくっついてないか、上の団子がですね、ほとんど読み取れないんです。まあ、虫眼鏡持ってきてみればいいんですが、ここに電話しようかなっていう時、当てずっぽでですね、今回はどっちにしようかな、6って。そうするとこの電話番号は使われていませんと。そうすると8ってわかりますからね。まあ、耳も目も手も足も、そしてあと何日生きられるのかな。この夫婦で一緒の生活もあとどれぐらい残っているかな。今日道端で出会った人も、もしかしたら今日が最後かな。あと10回も20回も会えるのかな。そうすると非一日を大切にしますよ。その時々の出会いを大切にしますよ。だから聖書が始めがあれば終わりがあるんだって最初から言ってるのも、終わりを意識して生きるんだと言ってることも、これは意味があると思います。深いと思います。ヨハネは花嫁のように整えられた天の都が用意されていたんだって見たんですよ。書いたんですよ。2000年間世界中に翻訳されて、私たちも今これを見てるわけじゃないけど読んでるんですね。3節読みましょうか。3節、はい。夫はまた大きな声、私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。 神ご自身が彼らのおられる。皆さん、花嫁のように完璧に整えられた結婚式場のイメージも魅力ありますが、それよりもぬくもりですよ。神様のご愛ですよ。温かさですよ。見よ、神の幕屋が人々と共にある。幕屋っていうのは礼拝所で、当時は移動式の神様と人々が一緒にいるところなんですけども、神は人々と共に住みて、こんな汚れた自分と、こんなしょうもない価値のない自分と、いやそうじゃない、こっちに来なさいって、神の民となって共におられる。さっき司会した義人先生、知ってる人は知ってるんですが、私との娘の旦那なので、まあ、家族親戚ですから、休みに入ったらちょっと家で飼ってるペットを娘が預かってくれるというから、そんなの預からないとは言わないですよ、優しいから。私も家内も、ただし皆さんのペットは預かりませんから、ペット預かり所じゃないので。で、案外可愛いですよ。ちっちゃいというだけで生き物って可愛いなって。そこ丸見えなんですがね、その入ってて。ところが餌を一日一回ねって与えるとですね、隠すんですよ。で言うんですよ。隠さなくていいって。そんな食べたいと思ってないからって。あなたを取って食べることもしないからって。とか日本語わからないんです、ペットは。だから一生懸命隠して。後で掘り出してまたゆっくり食べてんですね。そういうのを見て面白いもんだなって。だけどあなたの面倒はちゃんとこっちが見るよって。寝たい時には暗い時にところに移動するし、朝起きて食事時にはこっちに連れてくるしって。しかし見られてることはあんまりわからないかもわからない。この壁の向こうにもっといろんな知識のある、もっといろんな能力のある、全然違う存在がいて、全部スカスカで自分は見通されている、しかも愛されている、世話をされているということをどれだけ意識してかというと、多分見た目そうじゃなくて、自分の世界は自分だけ、自分一人で頑張んなきゃ、自分でやらなきゃ、誰も助けてくれないんだから、明日も何も意味がない、全ては偶然だと思ってるでしょうが、時間になったらちゃんと餌もあげるし、また糞も取るし、世話もするし、可愛いなーって目を細めて見つめてもいるしって。神様は私たちと一緒におられ、四節を見てみましょうか。私たちの涙を拭い取ってくださるって、油で拭くっていう意味の言葉のようなので、拭い取るって、皆さんだから汗かいてね、あんまり粗いタオルで体拭くとちょっと赤くなったりしますよ。だけど油を塗るように目の涙、ことごとくですからね、あの時の悲しみも、あの時の喪失感も、あの時の誰にもわからないあなたの辛かったことも全部見通して知っている私がよく来たねって、一つ一つ、何一つ涙を残さずに拭いてあげるよって。悲しみというのは、戦争の時に子供がお母さんが死んじゃったって泣き叫ぶような、そういうことも全部過ぎ去って、全く新しい神と共なる世界が、その式場のような都そのものも魅力だけども、神様が何をしてくださるか。じゃあ4節読みましょう、はい。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。きっと紙芝居で幼いほど子供に見せたら、行きたい人って、はい行きたいって、是が非でも行きたいって、チケットちょうだいって。皆さん、このチケットが問題ですね。自分を見たら、これはいけないなって。仮にそんな世界があるとしても、あまりにもまばゆい世界と、あまりにも汚い自分の足跡と、どうするこのギャップって。今8月になると、戦争のいろんな番組が流れて、多分、取り上げられていないと思いますが、だいぶ前話したことありますが、犬飼剛という首相が、第二次世界大戦の前夜のような時に、5月15日血気盛んな若い将校たちに暗殺されました。その娘が犬飼美智子さんって小説家で、後に洗礼を受けましたけれども、本当に尊敬してたんですね。ごめんなさい、おじいさんと犬飼剛首相を尊敬してた。そのある歴史の娘っていう本を見ると、ベトナムだとかいろんなアジアの当時後進国と言われたところの将来国を背負うという人全部自分で抱えて家の中でお世話をして、 いや私利私欲のようにやってる政治家とはとても読めない立派な人で本当におじいちゃん大好きで尊敬してるよという人を問答無用って話せばわかると言ったのに問答無用って殺したあの将校たちどうなるんですかって当時有名な大僧正に質問をしてそしたらしばらく沈黙の後こういった目を開いて安心立命しますと、キリスト教的に言ったら極楽浄土天国に行きますというように聞こえたでしょうね。11、2歳の少女だったと思いますよ。その時に、素晴らしいご慈悲だ、誰も金もなくみんなそのまま極楽浄土に行くんだっては喜べなかった。ただ一言出てきた、そんなバカなって、何のチェックもないのかって、何の裁きもないのかって、何の正義もないのかって、何でもかんでもみんな一緒かって、そんなの信じないって、そんなの納得できないって、そこから長い心の旅が始まって、やがて聖書物語を書くような物書きの人になりました。到達したですよ。根拠もなく許しなんてあってはならないし、あるはずもないと、神様は正義も何もないのかって、だったらあなたは正義って誰も入れない。なのでイエス・キリストが罪のないものが、何度も言うように溺れている人は溺れている人救えないですよ。しかしよほど泳ぎの達者な人はかろうじて 2,3 人、罪人は罪人を救えないから、罪のないイエス・キリストがだから命を捨てるために、十字架で愛を示すために、十字架で私が命を捨てるから、これをもって彼の全ての罪を許してくださいと、この根拠ある歴史上の理由のゆえに天の御国に行けるんだって、これにおすがりして、ここに希望があると。そしたら2日前の私が撮っている2つの新聞の1つに載っていました。この間来た OMF の宣教師はヨーロッパ人のように見えましたけど、アメリカ人のように一見見えましたが、フィリピンの人で、スペイン人の血が入ってるし、日本も一時支配していたので、日本人に憎しって気持ちないかなって、そんな話はしませんでしたが、ちょっと思ったんですよ。で、新聞に載ってたのは、当時日本がフィリピンを占領した時の大統領、54歳って書いてました。キリの大統領って、日本人は残念なことにほとんど知らないって新聞に書かれてますか。何が起こったかというと、日本は戦争に負けて、そしてフィリピンの人は日本人憎しですよ。私もインドネシアに行った時、日本人大嫌いだった人にも会いましたし、フィリピンに行った時も、韓国中国に行っても、あるいは南京大虐殺を忘れないとか、香港に行った時は落書きしてありました。やっぱりそういうの消えないんだなって思いましたよ。物は取るし、家には火をつけるし、で B 級 C 級戦犯っていうのは日本に返されなかった。どんな戦犯ですかっていうと、軍人じゃなくても性犯罪を犯して蹂躙した人、あるいは民間人を殺した人、拷問した人、憲兵隊員などは家族が待つ日本に帰れなかった。でフィリピン全土では日本人憎しと、やられたらやり返せと。で54歳のクリスチャンであったキリの大統領は、長女を含めて娘、子供3人と若い奥さんを日本人に殺されて、そして殺されて路上で死んでいる家族を見て、もちろんクリスチャンであろうが誰であろうが絶対日本人許さないですよ、それは。しかし、モンテンルパという収容所にたくさん日本人がいて、日本人の家族や幼い子供はお父さんの帰りをみんな待っていて、その物語に触れた時に、じゃあ自分の家族を返してくれるかって言えば入れるんですけれども、新聞にはこれは書いていませんでしたが、確か教会に行って祈りを捧げるんですよ。あなたはキリスト信者じゃないかって、許しがなくて何が信仰だって、これ深く責められて、思い切った決断するんですね。恩赦、特赦。その時彼はフィリピン中の人に責められてですね、俺の家族は日本人に殺されたんだ、拷問されたんだ、性的に何とかされたんだって言ってね、それが大統領の信仰とかって、それを一心に彼は非難拷問を浴びて、それでも日本人を返したんです。その時に家に帰ってきたご主人の奥さんは、これが逆だったら私はとってもそんな決断できなかったと、フィリピンの大統領に心から感謝したいと。いや逆だったら誰ができるかなって。しかし皆さん、ここに根拠ある、ね、私は許す、なぜ？イエス・キリストの十字架を知っているから、 イエス・キリストはこんな価値もないもののために命を捨てるほどの愛を持って、なのにあなたは許さないのかって。だと何が信仰かって。何がクリスチャンかって。そして、思い切って、このことで非難されようと。ひどい大統領だと言われようと。国賊だと言われようと。私は神の御前で決断すると。ああ、新聞に大きく載っててよかったなと。だからこのゆえに、二つ目のポイントは、死は終わりではない明かりではなくて、希望はありますか？希望はあります。なので、聖書の最後は、黙示録22章と言いましたが、これは21章ね。じゃあこの後どうなるかというと、彼は見たんですよ。天の都がどんなに神々しいか、だいたい都の大通りは純金だったと書いていますね。それから、城壁があって、エルサレムは城壁の町ですから、これも純金で、神殿はなかった。もう神殿はいらないんです。神様と人が一緒だから、教会のようなとこはない。神様とずっと一緒なんですから。そして、太陽もないんですよ。神様は光ですからね。そこにしもべたちがいてってことがずっと書かれていて、私と同郷の先週来られたギデオン教会の以前会長をしておられた方は何度も話したように、一度亡くなりかけた病気で、意識が回復した葬式の車葬の準備までしてたのに。で、多分、幻か本当か私は知りませんが、行って見てきた天の御国って。本当に聖書に書いてあるような素晴らしい世界で、神様私ここに来れるんですかって、そうだよって。あなたが会社の会長だからじゃない。大金持ちだからじゃない。善行を積んだからでもない。ただ、キリストの十字架によって。ただ、今少し早すぎる来るのは、もう一回地上に戻してやるから。このことを人々に伝えなさいって、喜んで聖書をホテルで配布して、学生に配布して、ここに素晴らしい約束がある。これは本当の約束なんだって。あなたも読んで私は見てきたんだって。そして、それから天の御国に帰られた。ここで22章に行きますね。22章を見ると、じゃあ、鈴木留蔵さんっていう人の話さっきしましたけど、天の御国を垣間見てきたっていう。しかしここには垣間見たんじゃなくて、こういう世界だったって。今から読む歌詞は皆さん見たことありますよ。ステンドグラスにありますから。夜は光が泉町を照らし、天にクラウンがあってイエス・キリストがいて命の川がずーっと水晶のように流れて、夜綺麗ですね、この教会堂。で、命の木の実、毎月なってると言いますけども、命の葉は人々を癒す。心も体も癒すんですよ。そして黄金鷲が避難した私たちの阿武隈山脈から天に向かって飛んでいく。立派だからじゃない。能力があるからじゃない。将来性があるからでもない。ただ、イエス・キリストの恵みによって。あるいは今日の教会堂の中でも後で見れますよ、ここから。天地創造のステンドグラスから始まって6枚、最後のステンドグラスは天の命の水の川と命の木の実のステンドグラスがあるんですね。じゃあ、これを読んでイメージしましょうか。22章は聖書の一番最後の章の一節読みましょう。はい。御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の御座から出て二節、都の大通りの中央を流れていた。こちら側にもあちら側にも十二の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その葉は諸国の民を癒した。聖書を何度か読んでいる人はピンときた方もいるかもわからない。これは初めであり最後だって。聖書の最後は、ね、善悪の知識の木、命の木、ね。善悪の知識の木は神様の領分っていうのがあるから、善も悪も自分が決めるとやるなって言われたの、創世記で。何が良くて何が悪いか俺様が神様だみたいにやると、全部おかしくなるよって。あんなことされたら殺してやるって。殺すなかれるって書いてあるでしょうって。書いてあるも神様であるも、そんなの知ったことかって。やられたらやり返すんだったら戦争になりますよと。世界が滅びますよって。だけど、罪人となった命の木の実の世界と善悪の知識の木から始まった創世記が、露呈して、イエス・キリストの十字架の救いが途中で与えられて、新しい約束、恵みによって、信仰によって、誰でもこのチケットをいただいて、天の都へ行けるんだという、ワクワクするような、これと比べたら、少々の涙はお釣りが来るって。少々の辻褄の合わない苦しみも大したことないって。これと比べたら、そういうね、創世記の最初が、 聖語の黙示最後の黙示録の22章において命の水の川から命の木の実があって毎月実があって葉は諸国の民を癒す、ああここに完結する宮崎駿のアニメの映画ではないですけど、こういう壮大なスペクタクルの聖書のストーリーの私たちは今この辺りを歩いているのかなって。2節3節を読みましょうか。3節、はい。もはや呪われるものは何もない、神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え、4節、御座を仰ぎ見る、また彼らの額には神の御名が記されている。もう一回3節に戻していただくと、呪われるものは何もないって、新しい会社に入ったらどうしようかな、中にいたら一人ぐらい自分と合わない人がいるだろうし、確率的にって、相当ひねくれて傷ついた人がいて、その人は自分を攻撃してくるんじゃないかとかね、この世は生き馬の目を抜くところでうかうかしてられないですよ。御国に行ってもそういうところかって、そうじゃない。呪われるものは何もない、嘘つきと強盗だけだったら行きたくない、そんなとこだけど、そうじゃないです。みんな罪人だけど許されて、神のしもべとなって子羊が御座の中央にあって、そして私たちは神に仕え、4節も読みま、あ、4節をさっき読みましたけど、印がついている、まあ分かんない、十字架の印か、とにかく出身がどうだろうと、能力が人より上だろうと下だろうと、そういう印じゃないんです。この人はイエス・キリストの御救いを拒絶しないで、ありがとうございますって受け取って、主を信じ仰ぐしもべですよって。じゃあ5節も読みましょうか。5節、はい。もはや夜がない、神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない、彼らは世々限りなく王として治める。地上の故郷が、地上の住まいが全てだと思ってしがみついていたら、そうじゃないのって、そうじゃない、地上は一時どんなに健康を心配しても、あるいは怪我をするかもしれないし、私みたいにとんでもないことに巻き込まれるかもしれないし、だけど全然違うふるさとがあるよ、天の都があるよ。もう何度もこの二人のお医者さんのお話をしましたけれど、私もなるかもしれない認知症 の、 あの日本の父と言われる認知症を判定するスケールを作ったクリスチャンのお医者さん、長谷川和夫さん、彼は医学生の時に老練な牧師さんとの出会い、そして召される前の病室での神々しい神の光に照らされた原体験があまりにも素晴らしすぎて、NHK でも取り上げられて、認知症の第一人者の医者自身が認知症になったなんてドキュメンタリー流れてましたけれども、彼の本を見るとですね、他の若年性の認知症の人は、なんで私が、なんで私の脳が、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけない、何悪いことしたんだってジタバタするものだけれども、私はキリストに出会って牧師さんと一緒にあの病室へのあの原体験があまりに素晴らしくて、それどころか、いやーこの認知症っていうのはなかなかよくできた神様のシステムだって、ちょっとゆとりがありますね。もう一人のお医者さんは、若い進む先生で東大のお医者さんをしてた脳外科の専門医が、自ら若年性アルツハイマーになって、電車の乗り方もわからない、自分の名前も書けない、人々は言った東大医学部の、 あの最高の頭脳を持った教授が自ら全てが分からなくなった、天から地に落ちたって、地獄を見たって。しかしクリスチャンの奥さんはそうではなかったって、主人は幼子のようになってこう言ってたって、僕はねイエス様を見たんだよって、最後はこの世の地位だとか知識だとかそういうものを全部脱ぎ捨てて、幼子のようになってさーっと天の御国に凱旋していった。皆さん、私たちはそんなに立派なものではないかもしれませんが、神様の目から見たら大切な命ですよ、一人一人ですよ。鳥だって巣立ちの時期は割と厳しく後ろから押したりするか、あれはもう餌を持ってこなくして、その巣穴にいたら昨日までのところが一番安穏としていいんだけど、未来にはこれ良くないから飛び立ちなさいと、怖いかもしれないけど飛んでみなさいと、落っこちるかもしれないけどやりなさいって、そう促して促すように、聖書はどんな車もやがて終わりが来るでしょう、薄々感じるでしょう、 あなたの人生もいつまでもだってはもちろん思ってないし、そろそろ近いかなっても思うでしょって。ああ、死んじゃったら全て終わりだ。手にしたものは全部消えるんだとか思わないでって。そうじゃなくて、死は終わりではなくて、その先の希望、どうやってって。頑張れば、いいことすれば、寄付すれば、いや、そういうんじゃなくて、イエス・キリストの十字架におすがりして、幼子のように受け止めて、堂々と十字架の慈しみによって来たらいいよって。先週はこの席で、ギデオン教会の神保さんという方が、なかなか心のこもった、インパクトのあるお話をしてくださって、終わってからちょっとあっちでお茶を飲んでお聞きしましたが、だけど、自分は借金だらけの人生になって、18万の給料で17万借金返してどうやって生きていくんだって中で、まあ、クリスチャンになって、本当に奇跡が起こって、子供もみんな大学出してっていうお話でしたが、本当のこと言うと、自分の罪が分かったのは60歳過ぎてからだって話しておられました。皆さん、私たちは自分の罪を自覚して、キリストにすがりついて、ただそれゆえに天の御国の門が大きく開かれる。今日は昇天者記念礼拝で最後に写真を急遽入れてもらいましたけども、浅野さん、ちょっとこの間言いましたが、 あまり多くの方知らないんです。アメリカでクリスチャンになったニュージャージーの、私も多分2回ぐらい行ってお話したことがある教会なんですけども、なんでかというと、今日本で一番大きい銀行のトレーダーをやってた、ワールドトレードセンターだったかっていうツインタワーのビルがあって、 9.11 で飛行機が突っ込んで、2001年にあの時私もその日の飛行機で日本に帰る予定が帰れなくなったと話しましたけども、そこで働いてたんですから、インターナショナルな、だけど嫌気がさしたんです。そういうことがもう人も羨むような、世界の舞台に躍り出て、なんだかいいな、トレーダーとして私は分からないけど、本当にもう嫌気がさして、そして日本に戻ってきて、日本の、まあ、小さいかどうかわからないけど地方銀行に再就職して、幸せは輝かしいところにあるんじゃないって自分でやってみて、そして私たちの教会に桂尾っていうすごい田舎から通うようになって、いや、もともと能力あったんだと思いますけども、ログハウスを自分で自分の手で手作りして、成功うどくのようなアメリカのマンハッタンに住まなくていいって、そして日本の福島のあの山奥の、そこから教会に通って農業もしたかどうかわからない家を作って、そこがその夢が震災で吹っ飛んだ。どんだけ悲しかったかって。で、娘さんがいる静岡の方に移動して、ここでもないって言って、もっと南にいて山口県の奥さんのふるさとに移動して、そして、まあ、確か背中とか腰の手術もして金属を入れて脳梗塞に一回になり、そして今回突然召されましたということでした。まあ、しかし私は思いますよ。本当の都は、私の心のふるさとは福島、マンハッタン、それとも静岡、それとも山口、いや、そうじゃない。天の都。ここが私が信じた最終地点。聖書のゴールは人生のゴールと重なりますから。パラレルですから。もう一人姉妹の話をすると、黒沼さんという方は、私が牧師になって10年過ぎた頃かなって思い出せないんですが、突然教会に復帰された方で、初期の宣教師の頃の信者さんだったようです。その後結婚したりなんだりして何があったかは知りませんが、ちょっと教会信仰から離れておられたようでした。いいんです、人はいろいろだから。だけど突然戻ってきてからは一直線でした。日曜日に送られて教会に来て、いつもニコニコして、水曜日に熊町チャペルという田舎の教会のチャペルに来て、喜んで賛美して聖書の話を聞いて、残念ながらその姉妹も震災でふるさとを失って中通りに連れて行かれたと思いますが、認知症にもなりましたけども、最後まで天を見上げて天の都を信じる信仰は揺るぎもしなかったと思いますよ。じゃあ時々お母様元気ですかっていろんな人に聞かれるので、私の母元気です、元気ですが、こちらにもちょっと言いましたけど、東京に行って少し物忘れとかいろいろ出て、今はなかなか良いグループホームのような兄のところの近くの施設に入って、電話してもたまに会いに行ってもいつも変わらないんです。率直に言うと、突然父を失った後は深い喪失感でした。もう食事もしなかったですよ。どんどん激痩せして、大丈夫かって、 それから一時なんだか怒りか、あるいは疑い深いか、なんだかいろんなことを疑い出したりなんだりする時期もありました。当然だと思います。人生の全てだった主人が突然世界から消えたんですから。しかしその後スーッと抜けたんですよ。抜けて今その施設に行くと、私はこれは幸せな認知症って神様くださったなって、天国の前味前段階だなと本当に思ってるんです。いやー、ここはいいとこだっていつも同じことしか言いませんよ。ここは教会のみんなと一緒にキャンプをしてるんだ、一緒に合宿してるんだ。本当は教会じゃないんですよ、ここはキリスト教の施設じゃないのね。だけどそこのお世話くださるスタッフの人も、一緒にいる人も、まあ母はまだ元気なのでタオルを畳んで手伝いをしたり、野菜を切って料理作るとき手伝いをしたり、ちょっと生きがいにもなって。だけど一つの勘違いは、教会のみんなと一緒に今住まってて最高だとこう言うんですね。私言わないと、おかす勘違いだよって、教会じゃないよって、ここクリスチャンの人の集まりじゃないよって言う必要ないと思って、よかったねって。皆さん、トルストイの光あるうちに光の中を歩めっていう本だったか詳しく覚えていませんけども、当時聖書の時代の後、キリスト信者は迫害もあったから共同生活、共同体、すごく惹かれたある一人の人がいましたけど、しかし自分はこの世のことに、あの世のことよりもこの世のことにということで、ところが自分の全てだと思った家族が自分のことを少しも尊敬してない、どころか財産目当てみたいな、なんだかその場面に出くわして息子のをぶん殴ってですね、もう迷わないでキリスト信者の、共同体の中に飛び込んでいって、涙をポロポロポロポロ流しながら、確かに葡萄園を眺めた時にもう遅いって、こんな晩年になって飛び込んできてって、そしたら隣にいる人が、兄弟それは違うって、そしていろいろと説明を聞いて、それから彼はですね、神様はあなたの力があなたが何年使えるかが欲しかったんじゃないって、今しがた生まれた神様の子供のようにして生きることが神様のお望みになっていることだったような、まあそのようなことを聞いてですね、目から鱗のように、確かそれから20年生きたって書いてあったか、もう生きたか死んだかもわからないように、最後はスーッと天の御国に凱旋する、光あるうちに光の中に来なさいって。皆さん、私たちは希望がありますよ。だって死ぬでしょう、死を免れるんですかって、それはできない。死はあるけど死は終わりではないから、死の先にどんな希望があるんですかって、ヨハネが見たように、こんな天の都があるよって、入れる根拠があるの、それが聖書、イエス・キリストの十字架をもって誰でも天の御国に行けるんだから、光があるうちに。アウトラインを最後に出していただきましょうか。今日は2つのことをお話ししました、地上の終わりはあります。まあこの世界の終わりもあると聖書は書いていますけれど、希望がないわけじゃない、絶望だとか言わないで、その先にイエス・キリストが用意してくださった素晴らしい天の都、そのぬくもり、涙はすっかり拭われて優しく、いつまでも主が共にいる光の世界にご一緒しましょう。天の御国に行かれた方も、僕は、私は今素晴らしい世界にいるよって私たちに語りかけているかもしれません。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日は私たちの大切な、一足先に天の御国に帰られたあの人、この人を偲ぶ礼拝です。けれどやがて私たちもそのようにして神の懐に抱かれて、キラキラと輝く神様のしもべ、光の世界、天の都が用意されているので、がっかりしないで、天を仰いでイエス・キリストにおすがりして、その希望をたたえる旅人として地上の生涯を今週も全うしましょう。けれども今試練にあっている人、病の人、入院中の人、またセラさんのこと、いろいろあります。神様が一人一人を助けてくださるように、私たちの大事な家族、地域の祝福のために、また世界中の争い、特にウクライナ、平和が来るように、また飢餓で苦しんでいる方や 地震にあった世界の各地、大火事などの中で神様の助けがあるように、その他どんなことでも声に出せる方は声に出して、この翼の教会にて祈りを束ねて天に捧げたいと思います。ご一緒に祈りましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、今共に祈りを捧げます。この地上ではいろいろありますが、天の都の希望が用意されているので、どんな時も絶望しません、がっかりしません。イエス・キリストの十字架が私たちの救いですから、ありがとうございます。主よ、今試練に遭っている人をかえって祝福し、今体調悪い怪我をした人などにあなたがご家族含めて寄り添ってくださるように、またウクライナには平和を、その他アフリカにも、また飢餓の中にある国々の人々にも、また地震や火災の中で苦しんでいる人々にも、あなたの豊かな御手が伸ばされるようによろしくお願いします。天のお父様、また暑い期間、熱中症などからお守りくださるようによろしくお願いします。あなたはいつも恵み深くて慈しみ深いので、心からありがとうございます。それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、天の都をご用意くださって感謝します。イエス様の十字架によって罪が許され、神のしもべとなって招かれる光栄を感謝します。絶望しないで、希望をたたえて歩むことができるようにお持ちください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。